どうもヤーマンです。
どうもハリーです。
この番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報をゆるく紹介する番組です。
はい、
ハリーさん、今話題のこの言葉知ってますか？
恥を知れ恥を。
え？恥を知れ恥を
知らないと言われてもおかしくない状況ですよみたいな。
ちょっと何のことか分かんないですね。
あ、分かんないっすか。
恥を
知れ石丸市長ですよ。石丸市長。
ほう。
あれ？
え、全然ピンときてない。
全然ピンとこないっすか。
うん。誰？
いや、あ、じゃあちょうどいいっすね。ちょうどいい回だこれは。多分ね、これ聞いてくださってる方も石丸市長って言ったら今みんなあーってなると思うんですけど、
また僕の無知を晒す回ですね。また怒られるからな。やだな。
また怒られますよ。いやいやいや、あのね、
はい、
今、広島県の安芸高田市っていうところの市長に石丸市長っていう人がいてるんですよ。
まあ、この若い人。
若い人、
はいはい、
41歳かな。
元銀行マンとかの人じゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
はいはい、
でこの人がむちゃくちゃ議会に切り込んでいってるんですよ。
へえ。
でその結構ズバズバ言うんですよ。論破していくんですよ、
うん、
でその論破してるシーンがいろんな切り抜きとかでこう切り抜かれて、うん、今話題になって再生回数もむちゃくちゃ回ってて、アメプラとかいろんなメディアに引っ張りだこの状態になってるんですよ。
はいはい。
でいっぱい出てきて目にすること、ニュースとかにもたくさん出てくるんですよね最近、うん、で、まあ、実際この人なんかこの人の歴史というか今どういう状況なのかっていうのを多分しっかり知ってる人知らないんじゃないかなと思って、
うん、知りませんよ。
今日この石丸市長石丸市長のことについてちょっとお話をしていきたいなと思います。
楽しみです、
はい、ってことでね、
うん、
今ね石丸市長とこの議会がめちゃくちゃバチバチやり合ってるんですよ。
はい、
うん、でそもそもこれ地方政治の話ですね。地方の政治の話です、
うん、
広島県の安芸高田市って僕も知らなかったんですけど、うん、まあ、そういう地方があるんですけど、そこの市長なんですけどね、今ねこのその安芸高田市だけじゃなくて日本の産業が抱えてる問題、この地方自治の現状、
うん、
結構今三大問題とかって言われてて、
うん、
まず一つが地方が日本の地方が抱えてる問題ね。老朽化。
老朽化。
老朽化。
施設の。
そうそう、施設とか道路とかね、橋とかね。
はいはい、ありますね。
日本高度経済成長期にさ、すごいこう活発になった時にいろんなもの作ったんですよ。高速道路とか、
うん、
橋とか、
うん、
その施設とかって。で、あれって未来永劫そのまま使えるわけじゃなくって、やっぱり傷んでくるんですよね。
うん。うん、
でメンテナンスしなきゃいけないんですよ、
うん、
地方は、
うん、
そこに。ではそのメンテナンスするのにどのぐらいお金かかるんですかって言うとその橋とかを作ったのと同じぐらいの値段かかるんですよ。
へえ、高いっすね。
高いんですよ、
うん、
だから僕らあの高速道路とかもね、なんかよく工事してるじゃないですか、うんうん、もうこんなとこ工事せんでええのにとかって思うじゃないですか、
うん、
あれも道路ってコンクリートで雨に打たれてますよね、
うん、
で古くなってくると浸水するんですよ、
うんうんうん、
このよく海外のさ、あの衝撃映像とかでさ、なんか車がブーンって走ってて道路がズボーンって抜けるみたいなシーンよくあるじゃないですか。
まあまあありますね。
ほんまみたいな、なんでこんな作りしてんのって。あれは老朽化なんですよ要は。
ああ、はいはいはい。
でも日本ってしっかりああいう風にもうそうなる前にしっかりこの道路このコンクリートを入れ直してるっすよね。
うん、
ああいう風にならないためにやってるんですよね。
なるほどなるほど。
地方がお金をかけて、うん、で今その老朽化が日本すごい進んでるんですよね、
うん、
でもう一個が過疎化。
過疎化ね。
過疎化です。これも特に地方。
そりゃそうだ。
まあ要は人口の急激な減少によってその地域の住民の生活水準とか生産機能がこの一定のレベルを維持できなくなった状態を過疎って言うんですけど。
おお、はいはい。
まあその状態が進行していることを過疎化って言うんですけど、もう今もう日本のその地方では過疎化がすごい進んでるんですよ、
うん、
だからもう今日本の過疎化進行状況ってもう全国の半数近くの市町村がもう過疎化になってて、 半分もう日本もういやもう半分以上ですよ。日本国土の面積で言えば全体の6割ぐらいがもう過疎化進んでるって言われてますから。
へえ。
だからみんな当たり前のようにやってた生活がだんだんできなくなってきてるという大問題ですね。
うん、
でもう3つ目がもうよく言われてる少子高齢化ですよ。
ああ、それとまた別問題なんですね、過疎とは。
まあ似てるよね、過疎化と少子高齢化って、うん、過疎化はまあどっちかっていうとその生活水準とか生産機能が一定レベルを保てなくなった状態を過疎化っていうんで、
うんうんうん、
少子高齢化は単純に子供が少なくなって年寄り増えたよっていう状態ですよ。
なるほど。
うん、まあだからイコールではあるんだけどね、少子高齢化すれば過疎化するじゃんっていう。
まあね、
うん、まあ、ある意味イコールではあるんですけど、だこのね3つの問題を抱えてるわけですよ地方って、
うん、
でそんな3つの問題を抱えてて、それを解決すべくそれを立て直そうとこの石丸市長っていう人がこう当選したんですね、
うん、
でこの石丸慎二さんって人なんですけど、この人広島県の安芸高田市、
安芸高田市、
ね、ですよ、
はい、
この安芸高田市ってこれ読み方超むずいよね。安芸ってこう安いに芸人の芸って書くんですよね。
まあでもなんかそれはたまに見ますよね。
読みます、安芸高田市みたいな。安芸高田市ってなんか秋田県みたいな感じだけど、
まあ、難読漢字の中では割と初級編じゃないですか。安芸、なんかどっかありますよね他。安芸、
秋、パッと出てこない。まあ、大阪でもね、結構難しい漢字いっぱいあるじゃないですか。平方とかさ、
うん、
あれ大阪人しか読めないでしょ。舞方でしょ普通に読んだら。
はいはいはい。
まあまあね、地方の漢字は難しいんですけど、この安い芸人高、安い芸人って言ったら安いに、はい、安いの安いに 芸人の芸者さんの芸に高田氏ですね。で安芸高田氏っていう読むらしいんですけど、うん、まあここの出身の方と。で京大出身、
お、いいですね、
経済学部、で UFJ に就職したと。
うんうん。
で2014年にニューヨーク支店で駐在してたらしいですね。
2014年か、はい、
うん、めっちゃエリートさんですよね。
今その方はおいくつなんですか。
今41歳ですね。
41。うん。
でそもそもこの地方政治の仕組みなんですけど、
うん、
二元体制って言われてて、
うん、
市長がいます。まず
市長、各市に
市長がいます、
はいはい、
市長って言いますよね、うん、市長がいて議長もいます。
議長、うん、
市長と議長、こう二元体制なんですよ。
へえ。ほう。
でその議長の議会っていうのがあって16人選抜されてるんですね。
おお、16人の男、
男というか、
まあ、はい、
おじいちゃんというか、
いや女性の方もいらっしゃるだろうという。
まあまあまあね、おじいちゃん、はい、おばさん、まあまあ、あるわけですよ。これね、言葉に気をつけなきゃいけないですよね、今回は本当に、うんうん。まあまあ、これ聞いてくださってる、ゴロゴロトーキング聞いてくださってる方って、20代、30代、40代の方がメインなので、ね、
うん、
いいと思うんですけど、多少過激なこと言っても。うん、まあまあいい、あるわけですね。でどういう関係かっていうと、まず市長がいろんなことを考えるわけですよ。さっき3つ挙げましたよね、老朽化、過疎化、少子高齢化っていう3つの問題を解決すべくこんなことしましょうと、
うん、
で今その安芸高田市のお金、税収って200億円ぐらいあるらしいんですよ、
うんうん、
収入がね、
うん、
収入というかその税金がね、
はい、
でその3つの問題によって毎年2億円ずつぐらい減っていってるんだって、使えるお金が。
おお、結構 1% ぐらい減ってるわけですね。
減っていってるんですよ。でこれがどんどん加速していくと言われてるんですね。
うん。
なのでそのいろんな無駄なことやってるのを全部削減して、
うん、
そのより住みやすい街にいろんなことを考えなきゃいけないわけですよ、市長って。
うん。
でその出した議題、こんなことします、こんだけお金いりますっていうことを議会が、まあ、審査というか審査するんですよ。審査というか議会がうん OK って言って、
うん、
いろんな法案が通っていろんなことができるっていう仕組みなんですよ。
あ、だからそのどこどこの橋を直しましょうとか、そもそも、ね、そういうのが来て、
そうそうそう、もうこのままいたらもう、もしかしたら最悪の場合事故になる可能性もあると、老朽化が進んで、
はい、
なのでここ2000万の予算をかけて、
うん、
工事しますと、うん、でその際にプロポーザルで三者見積もり取ったところでここが安かったからここにお願いしますと、うん、よし行けって言って議会がよし行けって言って初めて実施できるんですよ、うん、そういう仕組みなんですよ構造上。
はいはいはい、
うん、でなぜこんな仕組みになってるかっていうと、それほど市長って1000万2000万3000万のお金を動かせるんですよ、200億円のお金の中から、
うん、
簡単にね、簡単ではないと思うんだけど、うん、でもそういうそのブレーキ的な役割があるわけ、その議会っていうのね。
はいはい、
うん、だからどこもこういうどこの地方もこの二元体制っていうのを取って市長がいて議長がいて、その議長っていうのには議会がこうその市長の出した法案を審査する場所があるわけですね、
うん、
まあそんな仕組みになってるんですけども、2020年この安芸高田市の崎川議長と児玉市長っていうツートップがダブルで汚職で摘発されたんですよ、
う
ん、
あらあらあら、
もうツートップがいきなりこの賄賂を受け取ったっていうね、
うん、
受け取ってたっていうね、うん、ことで摘発されたんですよ、
うん、
でまあ児玉市長とかもこう丸坊主にしてごめんなさいって謝って、もう崎川議長もこう辞職に追い込まれるみたいなね、
うん、
ことになった。これもね、なんか僕 YouTube 大学のあっちゃんのちょっと前でこの石丸市長のことやってて、そこでなんか結構詳しく解説してたんですけど、この件についてはなんか2019年に河合夫妻選挙違反事件って言って結構有名な、
ほう、
賄賂事件があったんですよ。
へえ。
河合法務大臣、当時の安倍総理の時に河合法務大臣がいて、うん、で当時その広島県のその議員さんが、なんていう、溝手さんとかいう人だったかな。まあなんかね、そのちょっと揉めて、この人の代わりの人を入れようと思って、その河合法務大臣の奥さんの河合安里さんって人をこう当選させたんですよね。
うん。うん、
でその当選させた時に大量の賄賂を渡してたと。
はいはい。
もうお金ばらまいてたんですよ、その河合案里っていう奥さんをこう当選させるためにね、
うん、
で当選したんですけど、
うん、
当選後1ヶ月後にそれがバレて、この河合法務大臣は、うん、今も執行中らしいですよ、今刑務所に入ってるらしい、
ほうほう、
3年のっていう大事件があったらしいんですけど、うん、そのお金をこのツートップが受け取ったらしいんですよ、
はい、
崎川議長と児玉市長が、ね、うん、こう上からねお金もらって受け取っちゃったと、
うん、
でこのツートップがいなくなって、
うん、
で当時副市長してた竹本副市長っていう66歳の人、
うん、
この人がまあ次の市長になるって言った時に、うん、もう当時この UFJ 銀行に勤めてた石丸さんが、もう誰もこの若い人代わりやるんだったら俺がやるって言って立候補したんですよ。
はいはいはい。
まあそうすると見事にね当選しまして、
おお、
もう若い新市長でも拍手バチバチバチバチバチですよ。
いいですね。
安芸高田市なんかもう若返るぞみたいなね、
うん、
でその石丸新市長がこう、
はい、
議会でこう登壇したんですよね。
うん。
で一般質問っていうのがあるらしいんですよ。これ年に4回って書いてましたね。4回行われて、
うん、
まあ、1回あたりだいたい30分らしい、うん、年に4回ってめっちゃ少ないですよね、30分でね。
そうですね、
うん、でまあ貴重な会議だったらしいんですけど、そこで石丸新市長がねこう初めて登壇して喋ったんですよ。
はい。
でその喋ってる30分の間にその議会のうちの一人が
はいはい
ってやってたんですよ、30分間ずっとすやすやしてたんですよ、おじいちゃんがね、
はい、
シエスタで、もう石丸さんもキレッキレだから、もうそんな見て、うん、もうすぐにツイッターで、まあ、今 X か X でツイートしたんですよ、はいはい、もうありえないと、
うん、
もうその石丸市長がその SNS でもうこんな議会の議員ありえない、居眠りしてるみたいな、一般質問で30分間ずっと居眠りしてるって、
うん、
この議会を軽視してるみたいなんで SNS で糾弾したんですよ、
うん、
ほんなら地元のメディアが、うん、その当時 の, その議長の山本議長ってね、寝てたのは山本議長じゃないんですけど、うん、まあ議長だからその議会を取り仕切ってる代表の人にこの地元のメディアがこう突っ込んでったんですよ、はい、こう居眠りしてましたよみたいな、
はい、
でそのこれから市を良くしていくっていう大事な一般質問の貴重な30分の議会で 居眠りしてたって聞いてるんですよ、こんなんでいいんですか、うん、ってこういきなり突撃したんですよ。その突撃した時の、映像もぜひ見てほしい。なんかね、もうボロボロのなんか捨ててこみたいなの履いてる、なんかハゲ散らかしたって言ったらこれまた怒られるんですけど、もうおじいちゃんがさ、ああみたいな感じで、
ほう、
あ、何誰みたいな居眠り、うん、居眠り、居眠りさするでしょ、国会もするし県議会もするしいくらでもするよみたいなことを言ってるんですよ。もうね、それでも大炎上、もう議長も議会も面目丸つぶれで、もうあの謝罪する羽目になったんですよね。でそこでもう議会のその16人はもうなんであの市長はと、
うん、
我々をどんだけ面目潰すんだと、コケにするのかあの若い市長はみたいなことになって、
はあ、
もうここからその議長と市長 あのバトルが始まるわけですね。
ほう、はいはい。
で、まあ、その謝罪することになって、その議会は市議会全員協議会っていうのを開いたんですよ。
ほうほうほう。
でその市長を呼び出すと、でその議会の16人 のおじいさんとおばさんに囲まれて怒られるっていうね、
ほうほう、
あれはどういう意味だみたいなことを、もうメディアもね、その議会とかってこう報道されるけど、
うん、
その報道されないその密会ですよね、言うたらね、
うんうんうん、
みたいなところから16人から詰め寄られたんですよ。
お
でそこで言われたことが、うん、議会批判をするなと。でもしお前がそんな私たちの面目を潰したそんなことするようなら、
うん、
お前の政策を反対するぞっていう恫喝みたいなことを言ったらしいんですよ。
あらあらあら。
これはね、あの本当に言ったかどうか知らないですよ。これは後にそれが終わってから石丸市長のツイートで恫喝とも、あのこんなこと言われたっていうツイートがあるんですね。
うんうん、
真意はわからないです。
で
そもそもこの議会っていうのは、過去16年間の秋高田市の議会においては16年間のうち、その市長の施策に対して否決ノーって言ったの2回しかなかったらしいんですよ。
ほうほうほう。
だけどこれがきっかけでこの3年間ですね、
うん、
市長になったのが石丸さんが市長になった2020年なんで、この3年間ずっとバトルしてるんですよ。もうずっとバトルして、その石丸市長がこうわーってこう論破してるところの切り抜きが今ネットでいっぱい出回ってるんですよね。
うん、
まあ、そういう状況なんですけど、
うん、
で2020年ちょうど3年前のまた議会の選挙があったんですよ。
選挙ね、
うん、また議会の人をこう選ぶっていうね、16人ね選挙で選ぶと、
うん、
いうことがあったんですけど、まあ、石丸さんが新市長になって、その若い人たちが、あ、市長が新しくなったら俺もやるみたいなんで、結構若い人たちが応募したらしいんですけど、
うん、
それでもこの広島県の安芸高田市ってやっぱ地方自治のね、地方政治の難しいところですけど、
うん、
あんまりメンバーのメンツ変わってないんですよ。
まあそうなりそうな気はしますね。
そのもうね、年寄りってやっぱり強いよね、その選挙って。
うん、やっぱ地盤が大事ですからね。
居眠りしてた山本さんも受かるからね。
そうめちゃくちゃ
だもん、めちゃくちゃなんですよ。で摘発された、河合法務大臣の賄賂を受け取って、辞職した前関川議長もあの受かるんですよ。
ほ
ー。辞任したのに1年以内に復活当選を果たすっていうね。みたいな。
すごいね。
これがだから地方政治のね、難しいとこですよね。で、まあ、16人選ばれて、その4人かな、4人か5人か、まあ、その新しいニューメンバーね、
うん、
その石丸市長に追随するような感じでこう若いメンバーとかも入ったらしいんですけど、
はい、
そのこの16人中のこの政治会っていうメンバーが9人いてるんですよ、
うん、
そのグループがあるんですよ、その議会の中に。16人の議会の中にその政治会っていう、その昔からずっとやってるその9人がいるんですけど、この9人 VS石丸市長の戦いになっていくんですよ。
ほうほうほうほう。
この政治会ってこの清い志の会っていうの言うんだけど、
うん、
もう俺から言わしたらもう全然清くないからね、志が。このおじいさんたち。
お
で、2021年、
うん、
2年前ですね、そもそも副市長って2人選抜できるらしいんですよ。
はい。
でも1人しか決まってなかったらしいんですね。
うん。
で石丸市長がこの秋高田市に新しい副市長を 応募するっていうことで、うん、この全国から公募したんですよ。ほんでめちゃくちゃ優秀なこの商社マン上がりの女性で34歳とかみたいな
若いっすね
人が、うん、そう若い人で、まあ、女性になったらその人気になるじゃないですか、はい、でこれから盛り上がるぞみたいなんで副市長としてこうなりますみたいなことを発表したんですよみんなの前で、
うん、
ほんならこの議会がそんなの聞いてないみたいなんで反対するんですよね。
聞いてない
でなんで聞いてないみたいな、でなんでだみたいな、
うん、
でそこの議会曰くそのこれ地方政治の実態だと思うんですけど、もう何をするにしても根回しが必要らしいんですよ、
うんうん、
そのもうねこの市長 VS この政治会の戦いの中で政治会の、戦い方はそんなの聞いてないの一点張りなんですよ。
ほうほう。
でもその石丸市長はその議会でちゃんと発表してるんだから聞いてないとそんな根回しがなんで必要なんだと。
ああそういうことね、うん、
そうそう、この議会この法案は全てこの議会はこの二元体制でやってる以上是々非々で判断するのがルールでしょって言ってるんですよね。この是々非々ってこの好き嫌いじゃなくていいか悪いかでちゃんと判断するって意味なんですけど、
そらそうだ、
この人よく是々非々ってね言うんですけど、
うん、
なんだけどそんなの根回ししないされてないから聞いてないからダメみたいなことで全部この否決していくっていうね
お
もうほんと馬鹿げてますよこれ、
うん、
いや地方の政治ってこんなことになってるのみたいなね、
うん、
ことになってるんですよ、
うんうんうん、
でまあ結局その賛成が7反対が8の否決聞いてないの一点張りで、もう副市長なりますって公募して結構盛り上がって、もうみんなの前でこの人がなりますって発表した後に否決になるっていう、
ね、めちゃくちゃやね。
もう石丸さん激怒っすよ。
お
石丸市長激怒っすよ、
うん、
で翌年にその議会が 副市長の人数2人から1人にするみたいなことを言い出して、それが可決されて、じゃあ市長がそれで怒って、
うん、
その議員の人数16人も多いだろうと、居眠りしたやつもいたしもう半分の8人にするって言ったんですよね。はいはい、でそれが今度ダメだっつって否決になったんですよね。
へえ。
でそこであの有名なあれが出たんですよ、恥を知れ恥を、
お
と言われてもおかしくないですよっていうね
と言われてもおかしくないですよまでワンセットなんですか。
ワンセットです。でもあの、はいはい、恥をしこの人のね論破の仕方っていうかこの喋り方がっていうかすごい強いんですよ、あの言葉が強いというかそのうまいんですよ、
うーん
スピーチが、
うん、
であからさまにそんな人のことをバカにしないし、
うん
まあ、バカにしないっていうかでも強い言葉でね結構堂々と戦ってるんでこれ見てるのすごい面白いんですよ、
うんうんうん、
今めちゃくちゃ注目されてるんでこの人で、もうだからね議会のあの政治会のおじいちゃんたちはねもう見てください一回、あの面白そうなやつあの概要欄にリンク貼っとくんで今の時、はい、もうすごいいいあのいいもの見れますよ
そう
はい、あこんな戦ってんだみたいなね、
うんうんうん、
でそのおじいさんおばあさんもバカな質問してるなとか、こんなんじゃもう論点が全然こうずれてお互いなんか話をずらしてるとか言い合ったりとかね、
うん、
なんでこんな簡単なことを伝えるのにこんな苦労してるんだろうっていうね、
うん、
ものがすごく見れますんで、うん、今の地方政治って大変なんだなっていうのね、
うん、
で今年ですよ2023年、
うん、
あのその安芸高田市の道の駅に無印良品を出店する計画が進んでたんですよ。
道の駅に無印ができるんですか。
そうそうそう
すごいね、
めっちゃすごいじゃないですか。で、うん、その広島県安芸高田市のその地方の何あの特産物とかを無印とこうコラボして新商品とかも出して盛り上げていこうみたいな、めっちゃいい企画じゃないですか、
うん、
人も呼ぼうと、
うん、
いうことで、石丸市長年内になんか納めたいみたいなんで、その改修の工事の450万円を先決処分っていう技があるらしくて、先決処分決定って、
うん、
うん、あの例えば急ぎの件とか、まあ、緊急するような時はその議会に通さなくても、
へえ、
あの市長だけの判断でいけるんですよ、
うんうんうん、
でその先決処分っていう技を使ってこの改修工費の450万申請して、まあ、いろんなこと進めてたんですよ、
うん、
そうするとまた議会が なんで先月の分使うんだみたいなね結局450万なんて言っちゃ悪いけど知れてるじゃないですか、その市のさ無印出店するみたいな工事費で言ったらさ、
まあまあそんぐらいは、まあ、むしろ安いなと思いましたけど、
ね、安いですよね。まあその裏にその3000万ぐらいのいろんな工事費とかがあったらしいんですけど、
は
い、
ふんふん、
まあなんかそこでもまためちゃくちゃ揉めて、
はい、
バチバチやり合ってたんですよ、
うん、
もうこの時もね、なんかお互いというか議会のおじさんたちの言ってることがよくわからないんだよねこれ見てもらうとよう戦ってるよねって思うよね。でそこであの議会がもうこの3年間ずっと石丸市長のやることを反対してきたわけですよね、
うんうん、
で今年のこの無印良品の一件で問責決議っていう技を、ね、出したらしいんですよ。
全然漢字が出てこない
問うに責任に決定に議会の議問責決議。ほうほう。でこれ何なのかっていうと、議会がその市長に対して出す技で反省しろと
何を反省したらいいんですか。
その勝手に
先決処分
出したり、
したことを、
そうそうそう、先決処分したを反省しろとっていうそういう技を出したんですよね。その反省をあなたを責めると、で反省を促すっていう、こうその技があるらしいんですよ。それをやったらしいんだけど、
うん、
その時ももう石丸市長知らんみたいな法的拘束力はないみたいなんで、そこでもまたバチバチやり合って、
へ
ー、もうだからね、もう喧嘩なんですよ、もう本当に。
そうですね。
その今回やったことが、その石丸市長をこう石丸市長一派のまあ議員さんもいてるわけですよね。
うんうんうん。
でその人が不信任案を出したんですよ、不信任案。
ほう。
でこの不信任案って議会をバラすんですよ、その全員解散みたいな、
う
ん、
はいはいはい、
ドラクエで言ったらパルプンテみたいな、もう全員バーン爆発みたいな、はいはいはい、そこまでその問責決議にこだわって俺にそんなに謝ってほしいんだったら、そこまで僕私市長をこう追及するんだったら、
うん、
もう一回解散しようぜと
うん
で不信任案出して、でもう一回選挙しようよと、
うん、
そこまでごちゃごちゃ言うんだったらって言ったら、いやいやそれはやめるみたいな感じになってやってます。
なるほど、
ね、そういう状況なんですよ今、いろいろ切り抜かられてやられてんのがね。
はいはいはいはい。
で最近ではメディアともねバチバチやってるんですよね、
市長が。
市長が市長が中国新聞、
うん、
広島県なんで中国地方なんで中国新聞だと思うんですけど、
うん、
そういう地元のメディアが結構ね、その議会側に寄った記事とかを書いてるんですよね。
うんうん、うん。
まあ、つながりあるんでしょうね、その地元メディアとして、まあね、その昔からずっとやってるその、うん、ね、権力のあるおじさんたちと、
うん、
でその中国新聞と石丸市長のこのバチバチやり合ってるところもたくさん今メディアで出回ってます。
ほ
ー、うん、これもね、中国新聞の人もね、なんかすごいなと
すごいな
仕事といえどなんでそんな、
うん、
不正算なことやってんだろうなって思いながら見れますよ
見れますか。
見れます。だからまあ今回この一連で、その多分この石丸市長がやってきたことって、
うん、
まあ、この人はあのアメーバの番組にも言ってたんですけど、
うん、
こう見える化をしたかったと。
見える
か、とにかく、
ほう、
うん、地方の政治ってこんなんだよと、
うん、
こんなにみんな税金払ってるの納得いくみたいなね、
うん、
まあ、これは広島県の安芸高田市だけの話だけど、まあ、他の地方でもまあ似たようなことをもしかしたら起きてるかもしれないですよね、
うんうん、
まあ、そういう現状をまあ知るきっかけにはなってますよね、この一連の騒動って。
へえ、じゃあ個人的にはこういう石丸さんみたいな人がどんどんとやってもらったらいい。
いや、めっちゃやってもらったらいいと思います。
今なんかあれなんですか、
いいと思うし、
世の構図的にはこの石丸さんがすごい正義の味方みたいな感じになってるんですかね。
いや、そういう風にはなってないと思います。
はなってないんですか。
そういう風にはなってないと思います。そのもちろん石丸さんのこと良くないって思う人もたくさんいるでしょうし、
うーん、
過激すぎるってね、いう人もいるだろうし、いや、めちゃくちゃ応援してるっていう人もいるだろうし、でも今若い人は比較的若い人から支持されてるんじゃないですかね。今ツイッター X の方でも、
うん、
なんかフォロワー数すごいし、
うん、 ネット受けしそうではありますね。
うん、しっかり自分が体張ってその地方政治の現状をこうみんなにシェアしながら報告しながら戦ってると。
うん、
でしっかりファンがついて注目が今浴びてきてる、注目しっかりされてきてると。
うんうんうん、
なんかこれがどうなるかですよね。4年だったかな、ね、人気が。なんであと1年で石丸市長の一旦の仕事終わるんですけど。
ああそうなんですね。
だから引き続きもう一回市長やるのか、もしかしたらそういう政治とかの方に行く可能性もあるよね、今あんだけ注目されてたら。なんかもう本当私たちもね、言うてる間に年取ってくるじゃないですか。
うん、
カチカチ頭のままじゃダメですよやっぱり。
いやでもカチカチ頭になっているとは多分誰も思ってないと思うんですよ。
いや思ってないと思う。もう、もう、うん、もうここしか見えてないみたいなんがあるもんね。俺この前さ、ちょっとこれ面白い話、面白いかどうか分かんないけど、
うん、
病院行ったんすよ。
はい。
で病院行って並んでて、この待合室で待ってたんすよね。
うん、
そうすると中からおじいさんが出てきて、
うん、
でこうとぼとぼっと歩いて靴箱でありがとうございました、お大事にみたいなので帰るときに、
うん、
靴がないと。
あ、そのおじいさんので
、
うん、
おじいさんの靴がないと。で、うん、いきなりおじいさんがそのまたカウンターの方行って、うん、わしの靴がないと、
う
ん、いきなり怒り出したんですよ。でええー、とか言って、で看護師さんがいや本当にないんですよ。で、あ、前の人が間違ってあの履いて帰ってしまったかもしれませんみたいな。
あら困ったね。
なんじゃけしからんとか言い出してめちゃくちゃ怒ってんですよね。
はいはいはい。
でうんうんうんとか言って、なんかすごくこううろたえてるんですよね。でその看護婦さんがちょっとあの連絡先分かるんで連絡してまた持ってこさせるようにしますねって言ったらさ、そのおじいさんがさ、そのおじいさんがなんかよっぽど自分の靴を履いて帰られたことに腹立ったんでしょうね。
もうい
らんとか言い出して
なんでや
もうそれいらんとか言い出して、
それはいるだろう、
そんな誰か履いたかわからない靴な、そいつが水虫だったらどうするんだ、うつるじゃねえかとか言って言い出して、で、ま
あ
まあ、うわーすげえこのおじいさんと思って、うん、もう責任はねなんだらこうだどうだらこうだらってなんかめっちゃでっかい声で叫び出して、
うん、
でずーっとでっかい声で水虫が水虫がって言ってるんですよ、うん、そいつが水虫だったら俺水虫になっちゃうじゃないかどうすんだみたいなことぐわーって言った後にうわーとか言って言い出して最後、
うん、
もうわしはこのスリッパで帰るって言って病院のスリッパで帰ってったんですよ。そのスリッパで帰ってる俺後ろ姿見ながら、そのスリッパこそいっぱいいろんな人履いてるからお前水虫心配する場合じゃねえぞと思って
確かにね
多分あっこに待合室見てたあのお客さんは全員、いやそのスリッパ全いろんな人履いてますよみたいな、
そ
んだけ水虫嫌がってますけどみたいな状態になってて、もうおじいさんはなんかもうそれしか見えてなかったよね
はあ、はいはいはい、
まあ、そんな話があるんですけども、やっぱね、やっぱこう年を取っていくと脳みそも硬くなってこれだって思うしか見えなくなるんじゃないかなと思って。
いやそうなんですよ、うん、
やっぱいつまでもねこの抽象度とかね俯瞰を持っときたいですよね。
持っときたいけどでもね難しいっすよね。もう、どうせ多分そのね寝てたおじいちゃんみたいになっていくですよみんな
ね。いや、うん、でも僕あのお年寄りの方は本当尊敬してますし、こう敬うべきお相手だと思うんですけども、そのなんかなんていうんですか、話の通じない人って本当辛いっすよね、お年寄りで。
ん、ほうい
ません、話の通じない
話の通じない人、ほう
おじさんって、
ほうほう、
ちょっと権力のあるおじさんとかって、
えどんな、
いやいっぱいいますよ話の通じない、いやそのプライベートで関わるようなおじさんとかはすごいいい、
うん、
おじさんですけど、
うん、
だけどもういいやこの話いいや
もう個人が特定されるレベルに
個人が、うん、説明ができない あのラジオで、うんうん、
いやでもね、
うん、
そうなっていくもんなんじゃないですか。もう
だから今回のこの石丸市長もいいなっていうのは、僕若者目線ですからね、この年寄りの目線で俯瞰度を高めて、年寄り目線から、年寄り目線が、年寄りの人でも石丸市長いいっていう人はたくさんいると思うんですけど、
うん、
政治家目線で見るとね、
はい、
この若い市長がいきなりやってきて私たちのことを糾弾して、今まで歴史とかいろんなやり方があったのをそれを全部ないがしろにするのかみたいなね、
うん、
そういう気持ちはあると思うんですよ。だからどっかで変えなきゃいけないんだけど、やっぱその変える時にいろんな歪みがきますよね。今までこれでやってたのになんでお前やり方変えるんだみたいなさ。
そうっすよね。
でそこのね、この石丸市長の戦い方が秀逸だなと思って。
戦い方、こういう劇場型にして、
劇場にしてエンタメにして、
うん、
やっぱ届くじゃないですか、こういう。なんか今喧嘩系めっちゃ流行ってない？あの素人の喧嘩、こういう国会とか議会とかに限らず、ブレイキングダウンとかさ、
うんうん、ブレイキングダウンほ
う、ブレイキングダウンって知りません？ YouTube で
ほう、
こう素人のこの格闘番組みたいな、喧嘩番組みたいなのがあるんですけど、ほうほう、これもなんかすごい再生回数回ってますよね。
はあ、これみんな喧嘩してるのを見たがってるんですか、
うん、じゃないっすか。
おー、なるほど。
とか、まあひろゆきもね、論破王とかやってね。
ああ、はいはい、
人気ですし。
そっか、
なんか戦うのを見るの面白いよね、
う
ん、
戦うの見るのは面白いですよね。
面白いですよね。だからそういう風にして注目集まって、
うん、
もう今あの人ね、ツイートすごい発信力手に入れてますから、
うんうんうん、
いろんなメディアにも出てるし、
うん、
注目の人ですね。まあ今回はね、なんでこの人最近出てきたのっていうね、こういうことでこんなことになりましたっていう話をさせていただきましたと、
はい、
いうことです。今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。
さよ。
兄弟番組のゴロゴロ企業ラジオでは、ハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。